4月22日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは海上自衛隊のヘリコプター2機が伊豆諸島沖で20日夜、墜落したという事故、今日も自衛隊などによる不明者の捜索活動が続いております。それから経済安全保障に関連して、先端技術、特に軍事転用ができるような技術に関して海外移転に報告を義務付けるという、経産省の方針というものが明らかになっております。それからアジア大学の中国人教授が失踪したということで、中国に一時帰国した際に拘束をされたのではないかということが明らかになっております。収録しておりますのが4月22日日本時間の夕方4時というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価は反発でした。先週末と比べて370円26銭高、37,438円61銭でした。前週末の日経平均が大幅に下落したということがありまして、その反動で割安株を中心に自立反発狙いをする買いが優勢となったということでありました。さて、まずは土曜の夜、海上自衛隊のヘリコプター2機が伊豆諸島沖で、鳥島の沖で墜落したという事故であります。2機が衝突したのではないかというようなことも言われておりますが、今日も自衛隊などによる不明者の捜索活動が続きました。訓練中に接触した可能性が高いということで、原因の究明も並行して行うということであります。すでにフライトレコーダー2機のフライトレコーダーは回収されているということですが、この回収された場所というのが非常に近い位置にあるということもあり、2機が接触した可能性が高いというふうに見られております。両方双方で、乗員が8名いたということでありますが、そのうち1名は救助され、その後死亡が確認されたということで、未だ7人の方々の行方がわからないという状況であります。で、訓練中であったということでありますが、他国の潜水艦を想定した潜水艦捜索探索をするという訓練でありました。で、ヘリコプターからですね、海中にソナーを吊り下げまして、そこから、電波を音波を出して反響などを観測し、距離を分析すると、あるいは海の中の音を聞いてですね、その音紋からどういった潜水艦であるかというところまで、分析をするということでありまして、2機ないし3機でですね、三角形のような形で追い込んでいって、でだんだんとその三角形を狭めていってですね、どこにいるんだというのを最終的に特定をしていくという訓練であったということであります。そのお互いのですね、ヘリの位置関係というものを、夜間の訓練の中で、どう把握するのかと、視認性が劣るという意味では非常に難しいオペレーションになるというふうに酒井海幕長も21日の会見ですでに指摘をしておりましたけれども、そのあたりの距離がなかなか上がらなかったのか、まだまだ、原因は分かっていないというところが多いわけで、ありますが、そこの部分がフライトレコーダーなどの解析によって、分かってくればというところであります。で、他方ですね、この対潜哨戒というものに関しては、日本はかつてから非常に高い評価を国際的にも受けていたということがあります。それこそ冷戦の時代はですね、オホーツク海から外にソ連の潜水艦を出さなかったというのは、我々の海上自衛隊の索敵能力というものが非常に優れていたということが言われておりますし、今はやはり直接の脅威ということになると中国の潜水艦と、その能力もかつては中華鍋を鳴らすようにというような形容がされたことがありましたけれども、 今は静粛性も相当に向上し、そして、まあ、原子力潜水艦であれば、長い間潜航できるというようなことがありますので、まあ、これをですね、逐一位置を把握しておくということは非常に安全保障上大事になってきますし、常に平時からそうした把握ができていれば、有事になった際にも相手の動きを読む、封じるということができるわけであります。まあ、そのためにも、訓練も実践並みにやらなければいけないというところで、不幸にもこうした事故が起こってしまったという面もあるのではないかと。まあ、だからといってその訓練の質をじゃあ低くすれば、安全に低くすればいいというようなものではないというところで、まあ、そのやり方であるとか、やり方というもの、まあ、そうでなくてもですね、海上自衛隊含め、まあ、特に海上自衛隊が顕著ですけれども、人の兵員の不足というものは言われているところであります。まあ、そういったところをですね、まあ、最新の技術などを持って例えば無人機であるとかで、どう補っていくのか、あるいは、固定翼機の方が、当然ながら航続距離は長くなりますので、そのあたりをどう使っていくのか、ただし固定翼機の方が、まあ、コストがかかる、維持費もかかる、兵員もたくさんいるとこういうようなところをどうカバーしていくのかというのもまた問題になりますし、まあ、まずはですね、要救助者の救助と捜索とこういうものを第一に考えなければならないというところでありますし、まあ、当然ながら現場の自衛隊はじめ海上保安庁などなど、そこに全力を傾けているはずであります。まあ、この広いですね、世界第6位という排他的経済水域であります。ここがまさに日本の力の富の源泉の一つであるということでもある、この海をですね平和に守っていくその尊い任務をされている方々に対してですね、まあ、どこまで我々はしっかりとリスペクトしているのかと、まあ、ことに臨んでは自身を顧みずにという職務宣誓をなさって、そして、その時が来るのを、まあ、来ない方がもちろんいいな、こうしたことはないんですが、そのためにこうした訓練を日々行っているということもですね、合わせて考えて、そこの部分のですね、尊敬というものは社会全体でですね、しなければならないのではないかと、まあ、ことが起こった時に言うような話なのかと言われるとそうでないかもしれませんけれども、まあ、これでですね安全対策がなってないじゃないかとか、そういうことを、まあ、この段階でですね、経験に言うようなものでもないし、そして、まあこの国の安全保障という部分で、仕事をしてくださっていた方々に対してのですね、尊敬というものは必要なんではないかというふうにも思うところであります。まあ、まずは、この一名お亡くなりになった方に対しての哀悼の誠を捧げるとともに、残り7人の方々の発見無事を祈るというところであります。それからですね、経済安全保障に関してのニュースです。企業が先端技術を海外に持ち出す際に、特に、まあ、日本が優位性を持っていて他国のが獲得に関心を持っている分野の技術移転について、企業に経産省への報告、事前報告を義務付けるという記事が出ました。日経がスクープという形で出しましたけれども、まあ、これ最先端素材や装置など軍事に転用できる技術の流出というものをこう防いでいくということなんでありますが、まあ、経済安全保障というところでですね、まあ、これに関しても関心が高まっているところであります。で、一方で、まあ、大柄加工機の件などに代表されるようにですね、まあ、実際は能力をしっかりと落として、そして海外に技術流出ができない、あるいは兵器製造への流用が不可能な形に、なっているもので、あってもですね、拘束等々がなされてしまったというようなこともあります。まあ、基準がよくわからないという中で、輸出をするということで、まあ、事件も起こったわけでありますが、まあ、事前にですね、まあ、 経産省に、まあ、報告を義務付けるというふうになってますが、まあ、事前相談の窓口をしっかり作ってですね、そして、まあ、平時からどこまでがというような線引きをきちっとやっていくと、まあ、ある意味経産省が窓口になりながらですね、法執行機関などとも連携をするというような、仕組みをしっかり作っていって、まあ、ああいった冤罪のようなですね、経済安全保障に絡んだ、ものというのが起こらないようにするというのも一つのポイントになるのではないかというふうに思います。まあ、あの件に関してはですね、もう、不幸にも拘束中に亡くなられた方もいらっしゃったということでありますので、まあ、取り返しのつかない事態になってしまっているというところで、他方でですね、まあ、あの安全保障などに関わらない純粋に民間の経済活動に関してというのは、まあ、最大限尊重され、そして自由でなければいけないというのが、これが、まあ、資本主義社会の原則であり建前であるというところ、まあ、そのバランスをどう取り、そして円滑に進めていくかというところで、まあ、経産省は、まあ、平時からですね、さまざまな業界とのコミュニケーションというものをしっかり取っていくところでもあるというか、まあ、かつてからですね、その通産省時代からもうある程度経済成長したこの日本には産業政策は必要ないのだと、あとは、個々の企業の努力によって自由にやらせてもらえばいいんだという、まあ、不要論が出たりなんかもいたしますが、まあ、一方でですね、そうしてもう一足飛びに法執行、法の規制というところまで、行ってしまうよりもですね、まあ、日本的な発想かもしれませんけれども、この線引きの曖昧なところに、今の情勢だったらここまで OK、 でも情勢が変わったらまたちょっとダメになるみたいなところを、密にコミュニケーションを取るんだと、それによって、未然に、まあ、無用な衝突というかですね、法解釈のこの違い齟齬によって、例えば企業の側に逮捕者が出たりだとか、課徴金が生じたりだとか、あるいは逆に、競争上不利になったりだとか、いうことが、まあ、忖度によってですね、自己規制をしてしまって、競争上不利になったりだとかということを、まあ、防いでいくというところで、まあ、こういった、まあ、クッション材の役割というものは、非常に大事になっていくというところ、まあ、ですんで、まあ、義務云々というところというよりもですね、まあ、事前にこの利害調整を行うと、安全保障上のリスクと企業のこの利益の部分のバランスの調整をこう行うという、まあ、役所の機関というものが、まあ、できていくということになればですね、まあ、義務という言葉が前面に出ると、これ報告義務とかそういう言葉が前面に出るとちょっと物々しいというか、活動を萎縮させるようなところもありますので、まあ、その辺はですね、バランスの取れたもの、まあ、これから先まだ議論していくことになるんでしょうというところであります。まあ、ただ何も規制がないというところであったりとか、あるいは、他国の例を見ると、まあ、半導体などの重要な人材に関しては、企業が他社への転職を制限することを韓国政府は認めていたりとかですね、まあ、それはかなり踏み込んだ話で、職業選択の自由にまで、抵触してくると、まあ、ある意味職業選択の自由が経済安全保障と天秤にかけて、韓国の場合は経済安全保障が前面に立つという形になってくる。台湾は中国に行こうと、大陸に行こうという場合には、重要技術に関わる人材に関しては当局の許可が必要と、まあ、これは移動の自由とのバランスと、そしてアメリカの場合は中国企業で働くアメリカ人が、先端半導体の開発製造に関わることを原則禁ずるというですね、これも自由の国アメリカと言いながら、こと安全保障に関しては、まあ、相当こうアグレッシブなことをやると辞さないというところであります。まあ、その中でこう日本は日本なりの安全、保障と、そして、経済的な自由と経済活動の自由というものの、まあ、バランスを取らなければいけないと、まあ、ともすると安全保障の議論が先行しがちだったところで、まあ、今までが経済の論理が先行しがちだったがためにというところがあるんですが、まあ、これが、どちらに針が振りすぎてもよろしくない。しかもその針とバランスというものは、周辺の情勢だったりとか、あるいは、その技術の重要度によっても変わってくるというところで、まあ ある意味日々チェックをしなければいけないという部分を窓口を作るというようなニュースであります。それからですね、アジア大学の中国人教授が中国に一時帰国した際に失踪、拘束されたのではないかということが言われております。アジア大学のハン・ウントウ教授が去年2月に中国に一時帰国し失踪したということが、分かりました。分かったのは昨日ということであります。消息を絶つ前に中国で当事者の接触を受けていて、当局者の接触を受けていて拘束された懸念があるということです。日中の関係筋が明らかにしたということになっております。で、神戸学院大の古志雲教授も、去年夏に中国に一時帰国し消息不明となっていたというのが今年3月になって判明しておりました。で、中国はですね、経済よりも何よりも国家安全を取るというところがあって、こういったそのスパイ摘発といったものをも、非常に苛烈にやるというところなんですが、日本在住の中国人研究者もですね、標的にされてるんではないかということがあります。で、そうでなくてもですね、日本国内の言動に対して、拘束という可能性というものが非常に高まってきております。例えば、これは香港の事例ですけれども、Facebook に当時2019年当時ですね、香港の民主派の市長を肯定的に書き込んだという香港からの留学生の方が、ビザが切れるとこういうこともあって、香港に一時帰国をした際に国家安全維持法違反ということで拘束をされるというような事案がありました。あるいは日本におけるですね、その民主派の活動をされている方々に対して積極的に支援をしている人たち、元議員の山尾志織氏らがですね、香港当局から名指しで、要注意人物というか逮捕リストに入っているというようなことなど、こういったことはですね、日本の国内の言論の自由、学問の自由というものをですね、一方的に踏みにじっている主権の侵害であるということは間違いないことであります。で、中国籍のですね、こうした教授たちの拘束というのもまさに同じものであると、言論や学問の自由をそして主権を踏みにじる行為だとこういうことでありますので、これを許すわけにはいかないということ、そしてそれをですね、政府としてしっかりと言っていかないと、日本はこのぐらいだったら気にしないのかというふうに、言論の自由だなんだと言ってるけれども軽いものだというふうになってしまうと、そうした先例を作るべきではないというふうに私は思うところであります。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。